1月12日金曜日午後8時になりました。ルルブラに続いて報告ラジオ第65回目のスタートです。毎月第2金曜日の夜に放送している報告ラジオ、今夜のパーソナリティは高上田です。そして
皆さんこんばんは、元鈴木です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラから生放送でお送りしています。メッセージやリクエストはメールアドレス8854@東京854.com までお願いいたします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用ください。またこの番組は YouTube で同時配信しています。スタジオの様子を見ながら聞いていただけます。さらに UD トークを使って字幕をつけています。詳しくはホクホクラジオ Facebook ページまたはホクホクラジオ YouTube チャンネルをご覧ください。
はい、始まりましたけれども、今日は、はい、新さん、
はい、
お仕事の都合で
いらっしゃらないですね、
う
ん、
今日はねスタジオ入りするのは難しいということでしたので、清瀬のパーティー、はい、清瀬パーソナリティ2人で、お届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ね、ついこの間放送やって新年の放送やって
そうです、ね、
まだ1週間
ぐらいですかね、
はい、あったんで、まあ、あっという間に、はい、月日が流れていくなっていう感じで仕事も始まりましたし、
ね、始まりましたね。
どうですか、お正月は。
お正月ですか、うん、もうくっちゃねくっちゃねしてましたけど、
はい、だよね、
たくさん同様、
はい、同様、はい、くっちゃねくっちゃ ね、あの地震の方も、ね、北陸の能登、はい、の半島の地震の方もかなり、
まあ、全貌が明らかになってき て、
はい、あの2日の日はまだね、ひどい地震だぐらいに思ってたけど、はい、だんだん津波の影響だとか、
はい、
で、なんだ、半島の性格上なんか一方からしか
行きづらい
って、はい、海からもなんか隆起しちゃって、
ね、
なかなか海岸からも入れないっていうなんて状況で、はい、かなり孤立してると、はい、ところもあるみたいな、
はい、もう一刻も早い、もう復興ですね、
う
ん、も
うそうですね、
はい、祈っております。
ね、皆さん寒いですけれど頑張っていただきたいと思いますね。
はい、はい、です、うん、はい、では今日本日のラインナップをご紹介します。はい、ゲストコーナーでは小平市と清瀬市から素敵なゲストをお招きしています。ギュッと情報を生絞りスクイーズのコーナーではいつも通り清瀬市と小平市の旬なイベント情報をお届けしますよ。
はい、それでは最初のコーナーに行ってみましょう。ホクホクゲストコーナー。それでは前半のゲストコーナーです。スタジオには小平市二十歳の集い実行委員会委員の羽賀八尾さん
、はい、
佐藤壮太さんのお二人にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人は先週の、ね、1月2日の放送にも出演いただいて、はい、
そうですね、
2回目ということで、
2回目の出演で、
はい、今日はどうですか、今日もかな落ち着いて、
状況です。
そうです、さっきまでは緊張してなかったんですけど、
う
ん、
そう
なんかもうね、
いきなり始まった
瞬間もう鳥肌が
本当です
よ。もう慣れたもんだよ ね。
リラックスしてます、
ね、全然慣れない
そう、まあ、最初はね、これから話を進めていくとだんだんね、はい、
確かにそうですね、
溶けていくと思
います
、
ね、そうですね、はい、心なしか高さも緊張して
る久しぶりなんでね。
だって八尾さんってルビ振ってたのになんで噛むんですか
ルビ振ってた
の、ルビ振ってるんですよ。
もうだっていやいや、カタカナで書いた
カタカナ読めないってどこですか、
ね、
もうまあそれさておき、
まあ、それさておき、はい、ね、20歳の集い無事に終わったということで、
はい、
いかがでしたか。改めて大人になったかなっていう実感が湧いてきましたか。
そうですね、二十、うん、歳の集いをやって、
うん、
もう当日に本当に二十歳になったんだなっていう実感が湧きましたね。
湧きました、
はい、
う
ん、
あ、そうか、もうあれ、ね、年齢的にはもう二十歳になって
ます
ね。
二十歳になってます
ね。羽賀さんと、
いや、そうですね、う
ん、
なんか成人式でやっぱ5年ぶりに会う同級生とかいっぱいいたんですけど、もうそういう人たちが、うん、もう髪バチバチにセットしてたりあとなんかひげとか生やしてたりあとなんか大学生にならずにもう仕事を始めてなんか夢の道に進んでる人とかいて、もうなんかもうそういう人が大人になったなって僕は感じたんですけど、もうそういう人と同級生の僕も 大人ってことかって
釣られて大人かみたいな、
釣られて実感しました、ね、
そっか、それはでも良かったよね。成人式は袴の人なんかもいたの？男の人
いましたね。
いました、
に、はい、
思ったよりいた。
あ、本当。強制はねあんまりいなかったのかな。
あ、
まあ、前回の時は結構いたけど今回そんなにいなかったような気がしますね。
他の中学校ご中はあんまり、
ご中はそう全然いなくて
ゼロみたいな感じでしたね。
他のヤンキーとかが
ヤンキーさんだ
ヤンキーが袴でしたね基本、
そうだよね、大体そんな感じなんだろうけどねみんなそこにこうお金をかけて
そうですね、
だろうけどね、まあ、先週伺ったんですけれどもお二人あの実行委員、
はい、
スターたちの集い実行委員ということで、
はい、
その委員になったきっかけというのをねもう一度教えてもらえますか。
はい、シンプルにもう面白そうだったからです、
うん、面白そう、
話のネタになるかなっていうふうに思って、
でもなかなかねそれこがあんまつかみづらいところなんだけどね、なんかな面白いっていう感覚が おじさんよくわかんない
あった
何もともと何そういう
あ
のみんなの前でこう、はい、いろいろこう企画したりだとか、
そうですね、
それの好きな
あの大学の学園祭でお笑いライブの仕事をしていて、それがちょうど11月の頭に終わって、そこからちょっとしんみりしてきた頃に
その流れで、
はい、仕事の
なるほど、
なるほど、
はい、お話があって、いや面白そうだなっていうふうに。
高校の時からもそんなことが好きだった？
いや大学になってからですね、はい、
あ本当、
大学の学園祭の実行になった理由もシンプルに面白そうだからっていう理由で、
どっかでそういう吹っ切れたきっかけがあったのかな。
ですか、友達に一応誘われてその時は、それでやってよかったなっていうふうなのがあったので、同じように二十歳の集いもっていう感じですね。
博士さんはどんな理由で？
僕は中学の頃にその学級委員っていう仕事をやってて、そのクラスをまとめたりとかする仕事をやってたんですけど、まあ高校になってまあそれを全然しなくなって、まあ大学でなんかちょっと久しぶりにそういうのやりたいなと思って、でそれで始めましたね最初は。
俺もやってたけどね。
じゃあ元々
学級委員一緒にやってた。
もともと二人はそう、まあ基本的にはそういうのが好きな、
なんか下地があった感じ、
はい、下地があるんだね。
そうですね、
はい、うん、で、2人どんな仕事をその実行委員では役割を担ってたんでしたっけ？
まあ、僕と佐藤君、うん、基本役割は一緒で、うん、なんか、アトラクションっていう成人二十歳の集いの中にそういうコーナーがあったんですけど、うん、それの、うん、まあ、準備を僕と佐藤君とあと他の人たちで手分けしてやったり、うん、はい、とかそういうのをやってました。
準備と当日の司会進行です。
あ、そうですね。
その司会進行っていうのは、そのちゃんとした式典の方からもの司会っていうこと？
いや、
そのアトラクションの部分だけの司会、
はい、あ、そうですね、一気に盛り上げる専門で、
あ、そっちはそっちで別の司会、
はい、そうです、
それも実行委員の、
はい、実行委員の方もいました。
全部実行委員でした。
そうなんだ。博さん、
はい、
先週の放送の中で、
はい、
まだ秘密だって言ってたアトラクション、
ね、
うん、が、あ、どうも気になってるんだけどそれ どんなものなんでしょうか、内容的に。
いや、まあ、実は、うん、抽選会と、うん、あと恩師からのムービー上映というのを行ったんですよ。まあ、別にわざわざ秘密にするものではなかったんですけどまあそのムービー上映は、まあ、いろんな中学に僕たちが手分けして行って、うん、でもう先生に会いに行って動画を撮ってきてみたいな、うん、そんな感じで、あとは、うん、まあ、別の人が動画をつなぎ合わせて編集して字幕もつけてみたいな、そういう仕事をしたんですけど、まあ、まあそれはよくて、抽選会は、うんうん、抽選会結構すごくて、うん、なんか
盛り上がった、
盛り上がった、すごく盛り上がったんですよ、うん、で抽選会の景品も結構豪華で、
そうなんだ、
はい、
結構ブラックサンダー1年分とか
1年分
1年分365個です、
はい、あ、そういうことか、1日1個
1日1個で、は
い、それでもすごい。
小平って確かブラックサンダー工場がある。
そうです、有楽製菓の
本社が、
はい、本社と工場が、
新さんよく言ってますもんね、
似てるね。
あ、
そうなんですね、
うん、じゃあそこから提供してもらって
提供してもらって、
はい、そうです。
であとポケモンパンで有名な第一野生パン様という、第一パンって呼ばれてるんですけど、それの本社も小平にあって、
あ、そうなんだ。
そうですよ。でパンの詰め合わせとか提供してもらったりして、
それが豪華だな。
はい、当日朝取りに行ったんですけど、すごい量でした。中にいっぱい 本当に詰め合わせで、
あ本当に詰め合わせだった
の、ありがたいね、でもね、はい、そういうのね提供してくれて
民間と連携して素晴らしいですね、
う
ん、はい、
そうですね、
街を挙げてねお祝いしてもらってるっていう、
ね、は
い、
ご厚意だったので、
ご厚意で、
はいね、感じるね、そういうの
ねやってもらいましたね、
そうですか、佐藤さん、そしたら、はい、あともう一つね気になってることがあって、
はい、
スペシャルメッセージを著名人の方からいただくなんていうこともちょっとなんか秘密ごとの
ようなことをちょっと聞いたんだ
けど、秘密でしたね、
誰からメッセージもらったんですか、
これは
実は
栗山監督から、
栗山監督、
はい、小平出身で、
あ、そっかそっか、そんなことも聞いたことある、
私、はい、もギリギリになって知ったんですけど、
そうなんだ、
からメッセージいただいて、
それは何、みんな自己委員の方が接触をして、
はい、そう、実際に取りに行ったわけではないんですけど、うんうん、その実行委員の方で、うん、日本ハムファイターズの関係者の方と連絡取っていただいて、栗山監督に送っていただいたっていう形だと思います。
どんな、私が聞いていいですか、どんなメッセージをいただいたんですか、
は
い、
あ、そうですね、栗山監督が今その20歳だった頃、うんうん、大学で教員になる道か、うん、あとは本当にもうプロでやっていくか迷っていたけど、
はいはいはい、
中身になってしまうんですけど、メッセージの、うんうん、けどそのプロ野球選手って夢が諦めきれなくてプロテストを受けましたっていう、うん、その20歳の頃の思い出と、
決意っていうかね、
そうですね、うん、あとはあの20歳になった私たちへのメッセージとして、うん、自分たちの力を信じて夢に向かって頑張ってくださいっていうお言葉をいただきました、
うん、それはみんなびっくりしたでしょ、
そうです、うん、すごい盛り上がりでした ね、
みんな動画撮ってたね、
はい、
まあね、去年だっけ、あの WBC があったから、はい、余計ね、
そうですね、
うん、そうですね、
タイミング的にもすごくいいタイミングで、
はい、すごいいいタイミングでしたね、
めっちゃ良かった、
ね、栗山英樹って
感動の嵐だったんじゃない、
はい、
うわーっていう、
動画の編集もめっちゃかっこよかったんですよ、実行委員が編集したんですけど、
はい、あ、動画ももらったの、
そうです、動画を
もらっていただ
いて、そこに字幕と、
あ、その前の、あ、そっかそっか、あの動画メッセージをもらった、
はい、はい、そうです、
それは嬉しいね、
すごい嬉しかったですね、
じゃあみんなのいい思い出になっただろう
な、なりましたね、
励みというか、これからのなんかね、あの一つ の起爆剤というか、
そうですね、
確かにそうですね、
ね、そうかそうか、それは素晴らしいことでした、はい、あとなんか自己委員会自らで YouTube ライブ配信を行ったというふうにも伺っています、
はい、そうですね、
皆さんいろいろね、そんなこう技術を駆使して、ね、やられたということ で、
そうです、
さっき の、 あの中学校も今小平はどれぐらい、中学校は何校ぐらいあるんでしたっけ、
数字が6中まであって、うんうん、
そこから花南があって、
うん、めちゃくちゃ
10近くあんのかな、
8、うん、8、9とか、
そこに全部こう
8個
行って、
8個です、
8個、うん、
8個です、
8個か、
はい、
まあまあそこで取れればいいけど、場合によって転勤してるとか、うんうんうん、他の中学校行ってる先生もいたでしょ、
はい、そうです、だから他のどこの中学校に行ってるか調べて、うんうん、その中学校の
そこにも行って
同級生の連絡取って、でアポ取りに行ってっていう、
一番遠いところでどこまで行ったの、
でも基本的に近隣
に、近隣
に、はい、いらっしゃって、
あ、本当、まあ、それは
確かに、まあでもそうですね、はい、遠くて東大和、
あ、本当、あそこまでにじゃあ取りに行ってくるんです、はい、まあ、皆さんね、そういったいろいろご苦労なさったということで、いろいろそのほら、YouTube もそうですけど、写真なんかも多分皆さん、うん、撮られてた、
そうですね、
あの YouTube にも映ってると思うんですけど、
はい、
その姿を改めて自分たちでこう見たときに、
はい、
どんな印象だった、余ってる自分をこう見た時に、
いや、そうですね、うん、いや、高校の時まではそれこそみんなの前に出て喋ってみたいな、そういうことなかったので、うん、もうやっぱ動画見返して、なんか俺変わったなって思って変わったし、なんか頑張ってるな
って頑張ってんなみたいな、酔いしれ
ましたね、
いいね、それは。佐藤さんは
終わってから見るともうとんでもないことしたなみたいな、
すごいこと、 確かに
やる前もそうだったんですけど、うん、やってる最中はそんな気持ちはなかったんですよ、
記憶もないし、
終わった後に YouTube 見るととんでもないことしてました
なんかちょっとこう、まあラジオもそうだけど、
はい、
後で自分の声とか聞くとなんかちょっと恥ずかしくなる、
そうですね、はい、動画越しの自分の声めちゃくちゃ恥ずかしい
そんなような印象だったのね、
はい、
そうですね、
まあね、いろいろ頑張っていただいて、二十歳の集い、無事に終わったようですけれども、
はいはい、
何か特段感想ありますか、佐藤さん。
ロスがやばいです、20歳の集いロスが、 本当にもう短期間でそこに集中してやってたので、それが一気にパッて終わってしまった今。あ、
もう燃え尽き症候群みたいな、
はい、もう一回やりたいなって
。あ、本当。
なんで年に一回やんないんだろうみたいな。
相当楽しかった
のね。はい、楽しかったです。
羽賀さんは？
いや、僕もロスがすごくて、やっぱ準備とかを入念にやって本番に向けてやってたんですけど、うんうん、もうその本番は一発でもうすぐ終わっちゃって、うんうん、でもあとその後、まあそこの感傷に浸ることなく同窓会とか二次会とかすぐあってそれもめちゃくちゃ楽しかったんで、
あ、本当、
もう本当完全燃焼で、次の日とか学校だったんですけど、次の日、うん、あのみんなで会った時にもなんか独り言でうわ楽しかったな
っ相当楽しかったんだね。じゃあそんなような楽しさをですね、今度来年二十歳になる人がいっぱいいると思うんだけれども、はい、まあ、そういうその人たちにその集いの実行委員会の面白さだとか、はい、やりがいだとかをちょっと PR してもらってもいいですか？
ぜひやっていただきたいですね、うん、本当にすごい経験ですし、うん、ね、本当にやってい
や、もうもう
やってもらいたい。
意外とすごい経験では、はい、
準備は本当に大変なんですけど、あ、うん、 まあ、その分準備が大変な分、うん、はい、
さっきからこう佐藤さんの笑顔がもう眩しくて
眩しいね。あの2日の日より眩しい。
眩しいですよね。
本当に楽しかった
です。楽しかった。直視できないですね。
本当楽しそうでよかったな。いいな。羽賀さんもそう？
そうですね、すごく楽しかったです。
楽しいっていうことを皆さん、まあ、来年のその20歳になる人に伝えたい。
はい、うん、そうですね、基本同じですね。でもその募集する方法が最初あの司法っていう市で食われてるやつ、うん、ほとんどの人が見ないんで、うんうん、
見ないよね。
だから最初は分からなくて、僕らもたまたま入れたんですけど、うんうんうんうん、もうなんか司法を見ていただいて、うん、最初はそれで入りたい人は入ってもらうしかないです
、うん、そうだね。しっかりね、その頃な何月ぐらいのあれかな、募集10月ぐらいか、
も
っ
と前か。それは多分夏かにあったみたいで、ね、その時は2人
しか最初いなくて、僕ら12月から入りました。
そうかそうか、はい、じゃあ来年の20歳になる人は8月夏のあの手法をしっかりとね、はい、見るようにしてもら
って、ね、そうですね、そうするともっとね絆とかも、
う
ん、
そうだよね、
はい
はい。で、だんだん時間も迫ってきましたけれども、最後に改めて皆さん将来どんな大人になりたいっていうふうに考えてますか？まあ、一つあのこの間つどえも一つのきっかけになったかと思うんだけれども、
はい、そうです。もう
佐藤さん
バリバリ活躍して、うん、社会で活躍したい、うん、したいですね。何な、どういう職業やりたいとかまだ決まってないんですけど、まあでも今回のその20歳の集いの司会っていうのも、うんうん、まあ、将来の何かのきっかけにもなって出たらなってたらいいなっていうふうにも思います。
あ、本当。羽賀さんは？
はい。まあ、僕は1月2日にも言ったんですけども、うん、やっぱ僕は教員を目指してて、
そうだね。
まあ、そう、教員を目指している以上、子供に愛されるような大人になりたいと思ってます。うん、で、教員を目指す以上、うん、そのいろんなやっぱり困難があると思うんですけど、うんうん、まあ、それに負けず、うん、今回の成人式、20歳の集いみたいな経験をたくさん積んで、うんうんうん、その経験をもとに相談にいっぱい乗ってあげれるような頼りがいのある大人になりたいかなと思ってます。
素晴らしいね。あのやっぱりあれだね、あのその実行委員会の仕事もみんなをね喜ばせたいという思いでいろいろやられたということなんで、はい、うん、これからの社会人になった後もですね、そういった皆さんをね、こう世の中のみんなをこう楽しませるような仕事を、はい、あの人間になって大人になってもらえるといいですね、
はいはい、
きっとねお二人になれると思います。
期待
してます。頑張って期待します。
ありがとうございます、
は
い、羽賀さん佐藤さん、これから多分もしかしたら後期試験が始まるのかな。
あ、
期末試験、
あ、期末試験
大学の
始まります。
そんな忙しい中にね、
燃え尽きてる場合じゃないです。
本当そうですよ。
あ、本日はねお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お聴きいただきましょう。今日ちょっとね来る予定で来れなかった金亭路ソル金一さんからのリクエストになります、
はいはい、
愛の我れば
我れば
我れば What ever、ね、
What ever って書いて我れば
我れば。お聞きいただいているのは東京854報告ラジオです。スタジオにはマイティさんに入っていただいています。こんばんは。
こんばんは、マイティです。
はい、
よろしくお願いします。早速本日後半のゲストをご紹介してもよろしいでしょうか、う
ん、はい、お願いします。
はい、本日後半のゲストは令和6年清瀬市20歳の集い 若者代表の大野正人さんです。
大野さん
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大野さん、ホクホクラジオ出演3回目なんですね。
はい、
なんか清瀬高校同窓会やボーイスカウトにも参加されているというのを聞いているんですけれども、子どもの頃から積極的なに活動するタイプだったんですか？
はい、まあ、ボーイスカウトもそれこそそうなんですけど、幼い頃からあの習い事をたくさんやっていて、小学校でも委員会活動とかクラブ活動とかあのいろいろ活発的だった記憶があります。
習い事で印象に残っているのは、はい、あ、これやってたんだよみたいなのなんかありますか？
少林寺拳法ですね。
おー、武道やってたの？
はい、やってました。
あ、僕もやってました。
あら、
忘れた頃にその話になりますね。
そうそうそう
、まあ、今面影もないです
ね清瀬高校はあるよね。
ありますけど、ね、僕入ってなかった。
あ、強いんですよね。
強いんですよね。
そうなんですね。今高校の話出ましたけど、はい、なんか小中学校 の思い出は何かありますか？
はい、まあ、中学校 の生徒会活動、生徒会長やってたんですけど、それも思い出深いです。
どんなことが？
で、清瀬二中はあの生徒通学用裏門があって、正門と裏門があるんですけど、裏門から登校するとあの生徒たちは 校庭の周りのコンクリートを歩いていくようになっています。でそのコンクリートをこう回らずに、あの校庭を突っ切ってしまう生徒がとても多くて、でそこでコンクリートの道をシンボル化しようと考えて、清瀬二中のイメージカラーとして選んだ緑色のペンキで塗ったのが特に印象深いです。
そのイメージカラーっていうのはみんなで決めたんですか？
そうですね、生徒会のメンバーで。
あ、生徒会のメンバーで。ああ、そうなの。全部こうペンキでコロコロコロコロ。生徒会の人だけで？
生徒会とあと有志で。
あ、有志の人、
3年生が元となって。
あ、そうなんですね、はい。そっか、なんか小学校中学校高校と活躍されていたようですが、今回は、
はい、
清瀬市二十歳の集いの実行委員会もなさってたようなんですけれども、はい、なんで二十歳の集い実行委員会に入ろうと思ったんですか？
はい、僕はあの清瀬市出身で、清瀬で生まれて清瀬で育って、で中学高校と数えきれないほどの活動を清瀬でしてきました。で二十歳の集いは、清瀬への感謝を伝えられる最高の機会だと思い、あのこの機会を最大限に全うしたいと思ってあの応募させていただきました。
そうなんです、ね、数えきれないほどの活動、
はい、
また聞いちゃおう。何か印象に残ってるのありますか？
まあ、清瀬二中で あの会長もそうなんですけど、まあ、清瀬高校での生徒会長の活動も。
清高でも生徒会長だったんですね。
はい、
あ、そうなんですね。
楽しませていただきました。
すごい、
楽しむっていうのがすごいですね。
ね、
そうです
ね。すごいですね。
それはね、
なんか楽しんで活動ができるってね、本当いいことですよね。
そうね、
なんか二十歳の集いではどんなことをやったのか教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、実行委員企画の清瀬を満喫くじ引きや、恩師からのメッセージ、あと給食ランキングなどの準備をしました。はい、
清瀬を満喫くじ引きの景品ってどんなのがあったんですか？
はい、清瀬市のふるさと納税の返礼品の、お菓子屋さんのノイさんのお菓子の詰め合わせとか、あとはあの考えた人すごいわっていう、はい、あのパン屋さんのラスクとか、あとはあの野菜ブーケ、すべて野菜で作られてるブーケがありました。
野菜ブーケは農家さんがね、なんか提供してくれたっていうのも聞いてるんですけれども、
清瀬らしいですよね。
人参入ってました？
人参入ってました
清瀬ですからね。なんか恩師からのメッセージっていうのはどういうふうにこう集めたりしたんでしょうか？
はい、実行委員で、各学校担当を決めて、で、アポイントを取って直接お伺いした先生もいらっしゃいます。
は
い、
そうなんです。なんかこう大変だったこととか、はい、大変だったなとか、こういうの苦労したっていうのありました？
まあ、全部楽しくやらせていただいたので、あ、特にあのすごい大変だったっていうのはないです。
よかった。それは素晴らしい楽しいって言ってくれるのがやっぱ嬉しいですね。
すごいですね、本当
にね。で、そんな中でも、はい、あの二十歳の集いの式典で代表として抱負を発表されたと聞いているんですけれども、
はい、
なぜ抱負を発表しようと思ったんでしょうか？
これはあの抱負の中でも内容として盛り込ませていただいたんですけど、
はい、
中学3年生の時、2018年の7月ですね、
はい、
に、教育長の坂田篤先生とお会いする機会があり、はい、そこで坂田先生にこれからも清瀬の力になってくれっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど、そのお言葉が清瀬で活動する私の原動力となっていました。
すごいですね。
その原動力で、
坂田教育長は日本酒飲んでるだけじゃないんですか。そんな
若者に影響、ね、
影響力を与えるような、うん、
このね、当日もなんかお話ししたいって言ってね、ちょっと呼んできてくれみたいな話になって ね、ま
あ、
そうです
ね、ありがたいです。
涙が出ちゃうよなんていうセリフもちょっとこう聞こえてきたんだけど、すごいな。
なんでそういう教育長とお話しする、はい、なんかきっかけがあったんですか。
清瀬日中の、募金活動があって、でその募金で集まったお金をそのまま清瀬市役所に一緒に持って行くときに、うちのその時の学校長、はい、荒川先生が、はい、セッティングしていただいて、対談をさせていただきました。
なるほど、いろいろやっぱ活躍されてるんですね。
荒川先生メッセージいただいてましたもんね、
そうですね、なんかその抱負を、まあ、述べていただいて、で、まあ、20歳の集いの会場にいて、その空気ってどんな感じに。
最初は緊張したんですけど、
はい、
まあ、知ってる顔が多かったので喋、っていくうちに和らいで、自分らしい抱負を述べられたと思います。
そうなんですね。何かお友達から言われました、
はい、まあ、後からいろいろ表いただいたんですけど、ありがたいことに代表スピーチは大野だと思っていたっていうふうに多くの方に言っていただきました。
そうなんですね。
で5年前 の清瀬日中の卒業式でも、僕当時を読んだんですけど、
はいはい、
それをフラッシュバックさせるような既視感があったと言っていただいて、どこか懐かしさを感じてくれた人も多かったようです。
そういうお友達の声って嬉しいですね、
だってあれね、豊富で第二壇上に上がる時にも結構声援がね、
ありました
、頑張れみたいな、なんかね、
そう、なんか
ちょっとこうありましたよね、
大野頑張れみたいな声が聞こえてきました。
聞こえてきた、
はい、そう、なんか、そういえば実行委員会でなんか、
はい、
会場内での曲をこう流したっていうのを聞いてるんですけれども、
は
い、
くじ引きは去年もあったんですけど、はい、それに加えて今回は実行委員が、今回だと2003年2004年生まれの人たちの、
はい、
世代の曲を、セレクトして会場内で BGM として流しました。
あ、そうですね、その式典が始まる前流れてたなと思って、はいはい、2003年2004年生まれの人たちの曲って、例えば
2003年の人たちの世代でいうと、多分中学生時代の曲がちょうどその世代になると思うんですけど、僕らでいうと、まあ、ゆずとかですかね、ちょっと外れるかもしれないんですけど、
あと何な流れてました。
なんか懐かしい曲は流れてました
よね。そう懐かしいなって思いながら、
なんでっけ、自己演企画やってる時も流れずっと流れてて、
あれす
ごいいいバックミュージックだなっていうふうに思ってて、
くじ引きを弾く BGM がセレクト曲っていうのが、
あれがね、本当にいい感じでしたよ、あれ本当に素晴らしい。
ありがとうございます、
ね、なんか若者の発想って素晴らしいなって
いいですよ ね
思いました。なんかこう抱負を述べていただいたり、こう実行委員会を、
はい、
ね、実行委員会の代表もやっていただいてたようなんですけれども、
はい、
あれ大野くんはもう年齢的にも20歳を迎えてるんですか。
はい、年齢的にはまだ、
あ、お誕生日が
2月9日が、
はい、そうなんですね、
誕生日です。
あ、そうか、で、じゃあ20歳にお迎えてというよりは成人になって、何かこう心境の変化とかはありますか。
はい、20歳の抱負でも内容にあったんですけど、はい、子供の階段を上り終え、大人の階段を上ると表現させていただいたんですけど、まさに大人への意識の切り替わりがあります。で、僕はやっぱりそのプライドっていうのがより強固なものになり、成長への貪欲さは子供の頃より増していると感じます。
プライド、
はい、
プライドってなんかこういろいろこう人によってイメージが違うと思うんですけど、はい、大野くんのこうイメージっていうか こういうのをプライドを持ってるってこういうことだっていうのありますか？
まあ、生徒会長の時 の活動もそうですし、はい、実行委員会企画もそうですし、二十、はい、歳の集いの後の同窓会も幹事をやったんですけど、うん、そういうのもあの込みなんですけど、はい、どんなことでも自分が関わったら必ず成功させるっていうのが、うん、まあ、プライドだと思ってます。
じゃあそんな大野くんが、はい、なんかこういう大人になりたいなとか、こういう、はい、まあ、目標にしている人がもしいれば教えていただきたいんですけれども、
はい、まあ、大雑把なあの表現になってしまうんですけれども、はい、自分はあのかっこいい大人になりたいです、うん、で自分の中でかっこいい大人っていうのは3つの要素があって、はい、まあ、1つ目が先ほども言ったあのプライドを持っていること、うんうんうん、で2つ目が、どんな時も全方面への配慮ができること、うん、で3つ目が粋なことができることです。
粋なこと、
はい、自分はあのロマンチストなところがあるので、
そうなんです、ね、
あの何かした時に粋なことをして、うん、いや大野粋だねって言われるのが
かっこいいな、
かっこいいなって
さりげなくね。
そうです。
なんで今入ってきたんですか？
憧れるなもうね無理だね私はね
でもなんか粋なことができるってやっぱかっこいいですよ ね、
かっこいいね。
そっかそっか、ね、なんかあとその全方面への配慮もまた難しいなって、うんうん、
なかなかこれも難しい話だけど、
なかなかできるものもないと思うんですけど、
ね、そういう気持ちを持ってるっていうのが ね、うん、ね、素敵だなって思いました、うん、です、ね、またそうですね、清瀬は実行委員会形式で二十歳の集いをやるの実は2回目なんですけれども、まだまだあの実行委員会をこう設置してるっていうのが浸透されてなくて、こう募集で募集をかけても応募してくれる方が少ないようなちょっと寂しい感じなんですね。大野さんからぜひ来年実行委員会にこう参加する方が増えるようにメッセージをいただけると嬉しいのですが、お願いします。
二十歳の集いは、育ててくれた地元への感謝を伝える最高の機会ですが、自分の20年間を振り返ってこれまで頑張ってきたなと自分を褒める機会でもあると思います、うんうん、で私たちと同じように来年の二十歳の方たちも旧友と会い自分を褒め、何よりもご両親や、家族のみんなへの感謝を伝えてほしいと思います。
素晴らしいですよね。なんか聞いてた感じ、はい、いいですかね、ちょっとプライドの定義で、うん、なんかこうね、ご自分の持ってるなんか絶対に成功させることっていうことで、だから大野さんにとってプライドってはこう行動なのかなっていうふうに思ってるんで、ね、なんかそんな感じですよ。次から次にいろんなことにチャレンジして、
行
動
力ですね。
行動力 で、はい、でそれを成功させることでこうプライドをこうさらにこう上げていってというところですね、はい、いやいやでも今後の活躍がもう期待、はい、大ですね、
まあ、期待大です。スーパースターになる要素がたくさんありますね。
そうですね、
またイケメンですから ね、
そうですね、はい、我々も嫉妬してますからね。イケメンで背が高くてね、本当に
素晴らしいです。
素晴らしいです。
考え方が ね、 やっぱりしっかりしていて、ね、本当に期待される若者ですね、
はい、ぜひね、僕はあの清瀬で活躍をして、はい、清瀬をこう盛り上げていって、
地元愛を持って、
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
粋なことをぜひしていただけたらな
すごい我々プレッシャー与えてますよね
確かにそうかもしれない
申し訳ないよろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、では、後半のゲストは大野正人さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。本日のゲスト大野さんのリクエスト曲、チャゲ&アスカでプライド。
ギュッと情報生絞りスクイーズ、絞りたての新鮮な情報をお届けするスクイーズのコーナーです。このコーナーでは小平市と清瀬市のイベントなどタイムリーな生情報をギュッと絞ってお届けします。はじめに小平市情報です。今日は元さんお願いします。
はい、それでは小平情報をお伝えします。一つ目はルネ小平で行われる狂言公演のご案内です。今年度開館30周年を迎えたルネ小平で2月28日水曜日午後6時30分から野村萬斎狂言の夕べ小平公演を開催します、
はい、ここで狂言師2世、うん、野村萬斎の紹介なんですけども、うん、1966年狂言師2世野村萬作の長男として東京都に生まれました、うん、3歳の時にはすでにウツボザルの小猿役で初舞台を踏み、4歳の時にイロハで初めて主役のステを務めました、うん、幼少期から厳しい稽古が必要とされる伝統芸能の世界で育ちながらも、狂言以外でも俳優としてドラマ、映画、舞台などで幅広く活躍されています、はい、1994年の NHK 大河ドラマ花の乱や1997年の NHK の朝の連続テレビドラマ、テレビ小説アグリへの出演のほか、2001年には映画陰陽師で主演をされています、うん、NHK E テレ子供向け番組日本語で遊ぼには2003年の放送開始時からレギュラー出演するなど、多彩な活躍は皆さんご存知の通りだと思います。その野村萬斎さんがルネコ平で演じられます、はい、狂言はちょっと難しいなと思いの方にも、まあ、いらっしゃると思うんですけども、まあ、私もちょっとハードル高いなと思うんですけども、なんと当日ですね、出演者の解説もいただきますので、
解説があるんですね、
はい、うん、初めての方でも分かりやすくご覧いただける仕組みとなっています、はい、野村萬斎狂言の夕べ小平公演は2月28日水曜日午後6時30分からルネ小平大ホールで開催します、はい、チケットは全席指定一般5500円、小中学生3000円でただいま絶賛発売中です、
はい、
ルネ小平では貴重な狂言の公演となりますので、ぜひお見逃しなくお願いします。詳しくはルネ小平ホームページをご覧ください。
はい、
はい、2つ目は、小平市観光まちづくり大使がお届けする凱旋公演のご案内です。小平市では、出身の方や小平にゆかりがあり、小平に愛着を持って積極的な広報活動や観光振興への、支援に協力していただける方を小平市観光まちづくり大使に任命しています。東京2020オリンピック体操個人種目別ゆかで日本女子史上初の銀メダリストを捉えた村上茉愛さんや、
村上さんね、
はい、はい、オリンピック3大会に出場した元女子バレーボール選手の大林素子さん、
大林さんね、
皆さんご存知だと思うんですけども、ね、はい、現在6人の方に大使としてご活躍、はい、されています。その大使の一人で元宝ジェンヌの大鳥真由さんが来月2月に小平で凱旋公演を行っていただきます、はい、はい、小平市の出身の大鳥真由さんは2005年宝塚歌劇団に入団されました、うん、その後、花組に配属されまして、こう甘いマスクで将来有望な若手として注目を浴びて、2010年グビジンで新人公演を初主演されました、うん、その後も3度にわたり新人公演主演を務め、花組の男役スターとして活躍されました。その後2016年 Me and My Girl 東京公演千秋楽で宝塚歌劇団を退団をされました。退団後は医療福祉の仕事に携わるため国際医療福祉大学へ進学され、学業の傍ら舞台やイベントにも出演されまして、小平市観光まちづくり大使や、小平市環境審議会委員も務めるなど、多彩なご活躍をしていただいています。そんな大鳥真由さんは同じ宝塚の OG の瀬戸和也さん、そして芽吹ゆきなさん、戸和玲也さん、花日美久さんなどと、歌で綴るスタイリッシュエンターテインメントラポイントをルネ小平でお届けします。音楽の音に、スポットを当てたエンターテインメントで、 J-POP や、宝塚歌劇の曲など生バンドの演奏をお楽しみいただけるとても華やかなステージとなっています、はい、まあ、そんな小平市観光まちづくり大使大鳥真由さん、小平凱旋公演ラポイントは2月11日、日曜日、午後4時半からルネ小平中ホールで開催します。チケットは全席指定A 席5000円でただいまチケットピアで絶賛発売中です、
はい、
記念すべき大鳥真由さんの小平凱旋公演をお見逃しなく。詳しくは大鳥真由ウェブオリジナルウェブサイトをご覧ください。
はい、
以上、はい、小平情報でした。
ありがとうございました、はい、続いて清瀬情報、マイティさんお願いします。
はい、では私から清瀬情報をお伝えします。 まず一つ目は義援金のお願いです。能登半島地震による被災地や被災者の方々への支援として清瀬市では義援金を募集しています。募金箱は、清瀬市役所本庁舎1階の市民課と福祉総務課、うん、
はい、
あと各地域市民センター、
はい、
障害学習センター、うん、児童センター、清瀬の駅前図書館、清瀬けやきホール、うん、コミュニティプラザひまわりに設置していますのでご協力をお願いいたします。集めた義援金は日本赤十字社を通して被災地へ送られます。なお義援金は年内受け付ける予定となっております。被災地や被災者への支援にご協力をお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、そして2つ目、
はい、
2つ目はですね、郷土博物館のテーマ展示のお知らせです。
はい、
今年2024年は清瀬駅が開業してから100年、
おい、
100周年を迎えるアニバーサリーイヤーなんですね。
100年、う
ん、でそしてですね、実は来年2025年も清瀬市が、市政施行55周年を迎える大切な年となるんです。
はい、うん、
市政施行55周年のプレ事業として人口が増加、
はい、
町が大きく成長していった時代である昭和30年から40年の、うん、年代のテーマを展示して、皆さんにご紹介します。うん、清瀬の写真や当時の資料などぜひご覧いただいて、うん、昭和を懐かしむとともに市政施行55周年の機運を醸成していきましょう。
はい、
この展示は1月27日土曜日、1月27日土曜日から3月31日日曜日までの午前9時から午後5時まで清瀬市郷土博物館で行っています。
はい、
休館日などは直接博物館にお問い合わせください。
はい、
以上清瀬情報でした。
はい、ありがとうございました。以上ぎゅっと情報生絞りスクイーズのコーナーでした。ここでメッセージいただいております。
はい、
元さん案内してください。
はい、宮崎のランガンのチムチムさんからメッセージいただきました。
はい、
こんばんは、清瀬二中懐かしいです。
こんばんは。
はい、
二中の卒業生ですかね。
あ、ですかね。もう何十年も前の話です。うん、裏門側のコンクリートなんだか思い出しました。大野さん色を塗ったりしたのですね、すごい。二十歳の集いで抱負を発表するのも素晴らしいですね。うん、こんなに優秀な方がいらっしゃる清瀬の未来は明るいです。
そうですよね。
はい、今の時間のお話も分かりやすかったです。うん、これからが楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、そろそろ番組も終わりの時間に近づいてきました。
はい、
今日は大野さんありがとうございました。
ありがとうございます
。
素晴らしい抱負を述べていただきましたけど、うん、はい、あれは、
はい、
あれだね、考えるまでどれぐらい時間を要したんだろう。
いや、あの中学生の時に、うん、その対談の時に二十、うん、歳の集いで抱負を言えたらいいなっていうイメージがあったので、
うんうん、あ、そうなんですね。
じゃあもう大体イメージは、
大体イメージはしてました。
すごいね。もうやっぱりみんなさっきもそうだけど、やっぱそういう目標をちゃんとしっかり持って、うん、
明確です
ね。明確だよね。なんかね、そこが素晴らしいなと思ってますね。うん、あのマイティさんもね、
はい、
あの事務局で、はい、ね、頑張っていただきましたけれども、はい、どうでしたか。
あの事務局の一番の目標は二十、うん、歳の実行委員のみんなにネタバレしないように、
うんうんうん、
いかにこう隠すかっていう。
あ、なんかリハーサルの時もね、
はい、
ちょっといろいろこう配慮しながらやってました
ね。
はい、
僕リハーサルの時裏門からなんか裏から
裏から
入りなさい、入りなさい。
ああ
、なるほどね。徹底した情報管理がされてたということでね。
はい、
うん、なんかそれがまたね、あの本番の時にすごく楽しみにつながったんでしょうね。
よかったなと思います。
はい、ね、また来年新しい体制で実行委員会、ね、はい、始まると思いますけれども、はい、また大野さんもね、
はい、
今度は司会者で参加していただければ、
う
ん、いただいて、
そうだね、
また緊張する、
はい、
またぜひ活躍していただければと思います。さらにかっ
こいい姿が、
はい、はい、
頑張りたいと思います。
うん、それでは報告ラジオ、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは高上田、元鈴木、マイティ、 YouTube、 UD トーク配信は慶明、ミキサーは入間の西庵、ディレクターは高橋康司でお送りしました。次回の放送は2月9日の金曜日です。
はい、では今夜はこの辺で、この後はアート前のスクリーンショットです。 引き続き東京854久留米屋でお楽しみください。それでは良い週末を。バイバイ。
バイバイ。さようなら。